はい、始まりました、金曜オリジンチャンプル。お相手はピン芸人ヤンビーと
今日さめ
ごめんごめん、何のマークかちょっと変なマークが来ました
けど、ごめんごめん、
なんすか、
なんかおかしかったね今ね、
はい、いやなんか手振ってるなと思っただ
から余計なことしてしまったから
あれ、はい、しました大丈夫ですか、OK、はい、はい、ということで、はい、今週も、はい、金曜日になりますよ、もうあっという間に1週間が、うん、
今週早いな、
早かったですね、うん、一瞬でなりましたから、
もう1週間って感じ、
はい、もうあっという間に、もう来週はもうオリジンライブがあってっていうことで、もう
来週かも、
来週ですね、来週の土曜日、
早まるんだよな、ちょっと時間、
そうですね、オリジンライブが5時から、
あれもう確実中止になるってことはない、
ちょっと待って、また何とも言えないですね、
まだちゃんとは分かっ、はっきりはしてない、
そうですね、公式 LINE でも一応時間変更しましたっていうお知らせは、
あ、そうか、やってあるか
してるんですけど、一応オリジンライブ17時から開演という4時半会場で、
うん、早いな、
早いですね、一応8時までには撤退しないといけないので、
うん、そうか、
そうですね、だからもう
それでもやっぱり来てくれる人は来てくれるかな、
いやでもやっぱ生で見に行きたいなって溜まってる人もいるんじゃないですか、ネタを、
土曜日、
土曜日ですね、うん、最初24日土曜日にありますので、
楽しみなんだけど、はい、できたらいいんだけどな、
うまく、そうですね、うまいことできればなんとか先駆けて、
うん、
だったら面白いんですけどね、うん、そしたらな、ネタラボもお客さん入れて、
ネタラボよ、ヤンビー、
はい、見れましたか、ネタラボ、
その後すぐ、
はい、
翌日か、
はい、
ん、翌日が9日で10日までにだっただろ、
はい、
で朝一でこれやって、
はい、
チケット購入のなんか手
続き、あ、ネット購入、
そうそうそう、
はい、
したらあっちから返事来るのを待たんといけないだろ、
はい、
何も来なかったぜ、
あれ
マジで
何にも来なかったですか、
うん、でその締め切りの日だったのかな、でも朝一にやってるよ、
はい、多分そうですね、
で
締め切りの日ですね、
夜9時になったからもう終わりやし、から
あれ、じゃあ結局
ヤンビ絶対ワーが買うっていうの分かってるから絶対ワーに見せない子してるやつ
そんなつもりだったらもう最初からリンク送らないですよライブ
そうか、ヤンビに教えてもらったんだよな、
そうですよ、僕がこのリンクからチケット購入できますんでって若手ネタラボの
死に残念、
あ、じゃあ見れなかったんですか結局、うん、あーマジか
で握ってたから、
はい、
途中が大丈夫よってどうせまたやるでしょってから、
はい、
あ、そうだなってから、
またやりますよ、
またのじゃあ楽しみだなって、次いつ、まだ決まってない、
次はいつだったか、8月4日だったかな
ぐらいにやる、
確か水曜日が第1水曜日なんで、毎月でもそれぐらいにはやると思いますね、
よしよしよし、それは絶対、あ、
はい、
その時はもしかしたらライブや生でできるかもしれんの、それはない、
ちょっとまだ
配信
か、22日までじゃないですか、8月の
だからな、もう配信でいく
かもしれない、
ね、配信だったらは見れる、
配信でおそらくやりますね、
うん、したら安心だな、
安心で、はい、じゃそこは確実に、まあ、まだゲストも誰が出るかとか決まってないですけど
ゲストはことぶきパンチと
デコリンさんのユニットですか
永遠にゲストなんだろ、
はい、永遠のゲストゲスト準レギュラ
ーちゃんにやがってくる、
どういうジャンルの人たちみたいなですからね、で結局このずっとコトブキパンチ&デコリン&コトブキパンチだったかなっていう名前で出てたんですけど、
うん、
いい加減ユニット名どうにかしないの、ね、みたいな、
作ればいいのにな、
はい、
だからこの間ヤンビグ言ってたさ、なんだったっけ、
誰だったっけ、デコパンチみたいなのがリスナーさんの中から出てきて、円楽さんだったか、え、誰だったっけ、がデコリンとことぶきパンチってデコパンチがいいんじゃないって、
そうそうそうそう、
デコパンでいいよデコパンでって
言ってたよな
言ってたんですけど、一応本人たちはちゃんとそのユニットでお笑いバイアスロン出て、
うん、
でそうなったら絶対ユニット名必要だから、もうその時ユニット名決めてあるんですよ本人たち、なんて名前って聞いたら、雪のぶっていう雪のぶっていうユニット名で出ました、
ね、なんでよ
なんでよってちょっと怖いですよね、
マジでなんでよ、
これ何が恐ろしい、雪のぶって
デコパンチがいいだろ絶対、雪のぶ、
雪のぶですよ、人の名前なんですよこれ、
二人の名前をくっつけたとかか。
いえ、あの龍二と新一郎。
全然関係ない。
龍二と新一郎
どういうつもりでつけたんかな。
これが、うん、あの元々オリジンに、うん、僕と同い年の雪信っていう芸人がいたんですよ、うん、雪信がしょっちゅういろんな人と組んでて、うん、それが僕がオリジン入った時は、うん、ことぶきと、うん、この雪信と、うん、もう一人今もうちょっと辞めた人がいるんですけど、うん、の3人でやってたんですよ、うん、それが解散してことぶきは俺と組んで浮舟になって、うん、で雪の部は次しばらくピンでやって、うん、後から入ってきてデコリンさんと木漏れ日フェニックスっていう新しいコンビ組んだんですけど、うん、それも1年で解散して雪の部は芸人辞めたんですよ、うん、だから要はデコリンさんとことぶきパンチの元相方それが雪の部なんですよ。
それで雪の部なんだ。
はい、ちょっと気持ち悪い。
もう雪の部本人戻ってきたらどうするの。
いや、それがその雪の部は超炭酸がある男子部なんですよ。
ああそうなんだ。
そのネタラボに出演してるフリーの芸人のトリオがいて、主催の、うん、そのうちのメンバーの一人が雪の部なんです。
雪の部元気バリバリや
し、デージ重たいなその名前で。
だからよ、
死に重い。デージ怖いなこれ、
変更。これ却下。
却下ですよ。ダメこれ。
デコリ、デコパンでよ。
デコパンチでいこう。デコパンチでいこう。デコパンでいこう、デコパン
で。デコパンでいいよ、デコパン。
100% そっちの方がいい。
うん、覚えやすいさ。
はい。雪のぶて。
重ねないけどな、人の名前。
ピン芸人かなって一瞬思いますもんね。
あ、マジで。
どういう名前よと。もう名前が重たいのよ、もう。デージ嫌だ、自分の名前つけられ
た。マジでよ。
嫌だな。あ、もうコメントも来てますね。リナママさんが、ヤンビーさん、キヨさんはさん、こんばんは、はい、今週も北海道から見てます。今日は朝から暑い一日でしたということで、リナママさんすごいですよ。放送始まる前にもうコメント来てます。
嬉しいな。
いつも送ってくれる。
超嬉しいな。
北海道、
北海道で見てるんだろ。
はい、聞いてくれてますね。今日は朝から暑かったらしいです。
あっちも暑いんだ。
暑いで、さすがにもう
終わったわ。でも暑いけど今日風があるんじゃん。
まあそうですね、今日は比較的風はある方ですね。
そうそう、ちょっと涼しかったよ。
ちょっと木々の葉も風に揺られつつって感じです。いい感じに揺られてますね、木々が。いいですね、これも風情があって。いい、ね、その下で自転車に乗ってる男が携帯でね、いいね、電話してますね。
誰にかな。
誰にかな、あれは。お父さんかな。お母さんかな。
何喋ってく
る、ということで、円楽さんも、清様、ミッキーさんがいると勘違いしたなって。ミッキーさん。
わーとミッキー間違わんでよ。
もう会ってないな、しばらく。1年ぐらい。
ミッキー元気かな。
元気ですかね。今ちょっとお休みしてるんでね。はい。ミッキーさんもね、元気でやってると思います、今頃。はい。で、長谷川さんも、キヨ様とヤンビー、そして FM 那覇をご視聴のオーディエンス、おばんです。今日の星座占い、1位おじさんです、ということで。1位か、星座占い。
星座占い、1位、
はい。
いいよって思うけど、いちいちこんなのって思うけど、
はい。
たまたま朝のニュースとかで、なんか、このな、星座占いって1位になったらいい気分だよな。
気分はいいですよ。たまたま見たので最下位だったのがもう、
まあ、最悪なあ。こんなの見ない方がいいと思うんだよな。
と
でも いざ出勤出たらもう忘れるよな。
すっごい忘れますね。ラッキーアイテム何だったかとか全然覚えてないですもん。
だるだる、
はい、あ、沖縄大好きさんもこんにちはということで、う
ん、はい、こんにちは。
長谷川さんもいいですね。片親パンチ、
片親パンチ、
片親パンチ。ちょっと寿が残りすぎてますけど。確かに寿も片親で、
うん、
でデコリンさんはあれなんですよ、不死家庭で娘一人、娘を育ててるんで、
うん、
一応確かに片親という共通の
二人とも
あれはあるんですよ。寿の場合は自分の親が、デコリンさんは自分自身が片親っていう。
あ、そういうことね。
はい。それはちょっとあれだな。
ちょっとこれも重いな。
重いな。ちょっとテーマが絶対不死家庭あるあるめっちゃあるじゃん。
だからよ、
不死家庭あるある。
でもすごいよな、不死家庭の子なんかみんな元気偉いよな。
はい、もうやってます。だからデコリンさんの娘も今今年21。
あ、もうこんな大きいんだ。
デコリンさん今年41ですよ。
あ、そう、あれあんなになるんか。
見た目めちゃくちゃ若いですよ。
若いな。
初めて入った時僕本当に20代ぐらいの人かなと思ってたんですけど、うん、入った時にもうすでに37、8ぐらい、6とかだったかな。7とかだったんで。はぁと思って。
デコリン40
歳。嘘だろと。
あと40歳の子供もいると。
はい。あれはすごいです。年齢詐欺ですよ、本当に。
デジーラなんか。
ちょっと親しみやすいんですよ、とっても。うん、こっちからしたら絡みやすいというか。うん、
いい感じよな。
とってもいい感じですよ。だから、小刻みさんとかよりも年上なんですよ。
あ、すごい。
言ったら。ノーブレーキさんとか。
ああ
その辺の人たちよりも中堅の先輩方よりも
全然見えないね本当に、はい、
めっちゃ後輩感すごくないですか俺たまにデコリンさんでウェーって言って脇腹こちょこちょします
でもそんなキャラだな本当にな、はい、余裕でできるね
余裕でできる
やってしまう
41歳のおじさんで俺ウェーって言って変な絡み方しますよでもそんぐらいのちょっとでも不思議な人なんであの人は、
うん、
とかそもそも入った当時も考えてみたらお笑いってよく分からずに入ってやってたんで、
うん、
ネタとかも、
うん、
ネタがとにかく
誰がヤンビーがな
デコリンさんです、
うん、
ネタがとにかく独特だったんですよぶっ飛んでてなんかあの本当に変なサングラスに、
うん
サングラスのこの縁の部分あるじゃないですか、うん、この耳にかける、
うん、
あそこになんかもみあげがついたパーティーグッズみたいなのつけて、うん、変な柄のチョッキと短パンをつけて、うん、両手に鈴持って、うん、変な歌歌いながら4分5分ぐらい初めてのネタ見せでネタ見せって通常3分なんですよ、
うん、
6分ぐらいやったから一人でずっと変なわけわからん
誰も止めんかったわ
いやもう止めないですしもう芸人全員大爆笑でしたよ伝説のネタ見せですよあれ
なんか国や藤かも最初
いやとんでもないやつが入ってきたぞみたいな
6分間楽しそうにやってた
はいやってましたラジカセみたいなの持ってきて一時ラジカセでばっかネタやってました
歌か歌歌系でした
変なネタもう変なサグラスもう江守さんにラジカセ禁止令出てましたからあの人
すごいな独特なんだね
相当ぶっ飛んでましただから、うん、すごい奇才っちゃ奇才なんですよあの人は、
うんう
ん、ぶっ飛んでるってでトモキさんか誰かが、
うん、
デコリンさんって何でお笑い知ったんですかみたいななんかお笑い自分の中でなんか入れたんですかって聞いたら、うん、なんかうがうがうーごみたいな番組が昔あったらしくて
ちょっと聞いてうがうがうがうがルーガ
うがうがうーごだったかな
うがうがルーガ
あうがうがルーガだったかな
うがうがあなんかあったよな
そういうなんか20年ちょっと前もう僕が本当に全然記憶ない
デージ昔では
くらいにそういう教育番組があったらしくてうがうがうーごだっけ
うごうごがあるうごうごルーガ
うごうごうーがか
うごうごルーガ
はいあれを見て知ったって言って YouTube でちょっと見たんですけど、うん、あれはちょっとぶっ飛びすぎてます本当にちょっと皆さん検索してみてくださいそういうなんか教育番組があるんですようごうごうがだったか、
うん、これ教育番組のあれなのなんか
ちょ類ではただ内容があまりにもシュールすぎあ大城熊さんがうごうごルーガだよ、
うん、うごうごルーガ
そうシュールなポンキッキーズ的なそう本当にそんな感じでした
ポンキあれ
ポンキッキーズあるじゃないですか。
ポンキッキーズでやってたの？
いや、違います。全く別番組で、それのめちゃくちゃシュールバージョンみたいな。あれを見てお笑いを知ったじゃないけど、なんかまあ。
変なのでお笑いに目覚めてるんだろ
う。そうなんですよ。あ、なんかデコリンさんの今の芸風知ってたら、うん、あ、この番組見て納得しますよ。
あ、なるほど。
なるほど。デコリンさんのルーツこれかってなりました。
なるほどって思う。
はい。納得しかしないです。
ウゴーグルーが、
はい、
ゴーゴーガールだろ要はゴーゴーガール逆さに言ってるんだろ
あ本当だガールゴーゴーゴーゴーガール本当だ
なゴーゴーガールゴーゴーグルーが
もうそれでも意味は分かんないですけどねなんかちっちゃい女の子が2人ぐらい確かいたはずですけど
ああ一応なんとなく覚えてるな、
はい、だからあの人はツッコミさえいればってずっと言われてたんで、
うん、
今ユニット組んで寿がツッコミやってるんでそれなりに形になってるんですよただコンビ名だけは変えましょうっていう。
あ、変えましょう。
デコパンにしましょう。
あ、デコパンでいいよ。うごうごデコパン、うごうごデコパン。
うごうごデコパンはよくわかんないですもん。言いづらいし。
言いづらいな。
デコパンで行こう、あの人たちのユニット名はっていうことでね。
絶対アンケート取ったらもうデコパンが勝利だろ。
絶対勝利、圧勝するじゃない。デコパンチにしましょうって。
アンケートも取る必要はないね。
ないです。はっきり言って。なんとか言ったんですけど、僕デコパンチでいいじゃんって言ったんですけど。
何？雪のぶ。
雪のぶですよ。めっちゃ愛が重たいな。自分の愛犬に元カノの名前つけるぐらい怖いじゃないですか。
マジで。
めっちゃ怖くないですか。
あんな感じよな。
恐怖だと思って。渦巻きパンでいいやんじゃん。渦巻きパンはそれはそれでもうよくわかんないです。商品名ですし、一応なんかコンビ名ってこれどこまでつけていいのかってなんかよくわかんないんですよね。
うーん、
例えば
どこまでって言ったら、
例えばなんですけど、商品名でもつけちゃ、企業名とかダイレクトにつけちゃダメじゃないですか。
あ、
例えばあのそれこそさっき言った超炭酸がある男子部のリーダーというか主催者のシュンっていうんですけど、芸名がプリウシュンなんですよ、もともとが、というのもこの一番最初にデビューするときに、僕とヤンビーとプリウシュン同時デビューだったんですよ、同じ月に、でヤンビーチームとシュンチームで分かれてゲームして、負けた方のチームの代表はこの若手は、くじ引きで芸名が決まりますみたいな、ちょっと罰ゲームじゃないですけど、それで出たのがプリウスノリっていう芸名だったんですよ。
プリウスノリ。
ノリ。というのもプリウシュン、シュンが若手芸人なのに自腹でプリウスを買ってたっていう。でプリウスに乗ってたからプリウスノリっていう芸名に。
だるな、はい。そんなのも一応いいのか。
いや結局それでプリウスノリでいいですかねってなったんですけど、代表が罰出したんで、さすがにプリウスってもろ。車の名前が出てるから、それは芸名にしちゃダメってことで、じゃあなんか間を取ってプリウシュンにしようってことで、プリウシュンでなんとかやったんですけど、これどこまで行っていいのかなっていう。
そうだね。
例えばキャラクターの名前とかは OK みたいなんですよ多分。例えばスピードワゴンさんっているじゃないですか、あれもジョジョの奇妙な冒険っていう漫画に出てくるキャラクターの名前から取ってるんですよ。
あ、そうなんだ。
モロ、
スピードワゴン、あんなのはいいの。
これは OK なんですか。もうというかもうそれで定着しちゃってるんで、
サンジとかチョッパーとか言っていいんか。
そこもどうなんですか。チョッパーで、どうもチョッパーです、よろしくお願いしますで OK なのか。
いいのかな。
あと曲名つけてる人もいましたし、ちょっと無名の、あまり有名ではない曲なんですけど、そういう曲の名前を、
曲の題名な
でしたし、なんだったら浮船も曲名ですし。
あ、そうだね、浮船な、
はい。ただ本家は漢字なんですよ、
うん、
浮くに船、
うんうん、
簡単な方の船で、
うん、
で僕らはひらがなだったんで、なんかちょっともやっと、ちょっとごまかして、いやうちはひらがなでやってるんでみたいな、ですが、これがどこまで OK なのか、企業が絡むとダメなのか、漫画とかだったらまだギリセーフなのかなとか、
なんか難しいね。
難しくないですか。
そういうのよくわからんな。
はい、だからピン芸人でどうも桜木花道ですとか言っても OK なのか。スラムダンクの、
ああ、いいのかな。
はい、だからコンビ名ハンターハンターです、よろしくお願いしますとか、
あ、こんなのちゃんとなんかつけてしまえば案外いいんじゃないのかねって思うんだけど、
つけて売れちゃえばもう OK なんですかね。
なあ、
ただその作品にも影響出ちゃうようなことやらかしたらアウトじゃないですか、うん。
ただ同じお笑い同士の、
はい、
有名な人の名前とかだったら絶対アウトだから。
いや、それはさすがに
な、
ダメじゃないですか。いや、それは単純に名前パクってだけじゃないですか、
うん。でもさ、このだから要はキャラクターにしても名前パクってるようなもんさ、
はい、
その辺が意味わからんな。
なんとも言えない。さすがにどうも松本人志ですとはいけないじゃないですか。
あ、僕はあのひらがなで松本人志かな。
人志なんでね、はい、こっちが人志でこっちが松本でやってますんでコンビ名で松本人志とやらせていただきますみたいな。そう
だよね。だからその辺はやっぱりなんとなくニュアンスっていうか、なんとなくあ、これはいいんじゃんみたいなので思えばいいんじゃん、
はい。
まあ、もういかにもこれは誰だろうっていうのはな、やっぱりみんなやらないさ、一応。
確かに。
あ、これはダメだろうって。
そうですね。あ、大城熊さんが、なるほど。 プリウスっていう芸人が事務所にいると、
うん、
トヨタ以外の営業が受けられない可能性があるから避けるはずね。なるほどね。そうだ、そうだ。根本的にそうだ、確かに。
なるなる。
そうだ。
それをやってしまうんだったらな、セドリックも必要だしな。
はい。全部必要ですね。ね、どうもバンデットですいそうな。
なるほど。
どうもハイラックスです、よろしく
お願いします。だるだるあ、だからヤンビーのあれ見たよ、
YouTube ですか。
YouTube、 お前ハイラックス新型乗ってたろ。
乗ってました。
死にいい。
でかくていいじゃないですか、あれ。
デージかっこよかったあれ。
はい、あれはいいですよね。男心をくすぐりますよね。
ちょっと怖かった乗るの。
いや、ちょっとさすがにあんぐらいでかいのは初めて運転したんで怖かったですけど。
車高も高いだろ。
車高も高いです。
おまけに新型だろ。
はい。
デイジ怖い。
はい、ということで、あ、じゃあちょっとそのハイラックスの時の撮影の話もしようかな、うん、後でちょっと CM 挟んでから行きましょうかね。
はい、
あの皆さん、あのメールの方も、まあ、お待ちしておりますので、うん、ぜひ送ってください。メールアドレスはオリジンアットマーク fmnaha.jp、 すべて小文字で origin アットマーク fmnaha.jp となっております。それでは一旦 CM です。と 78.0FM Naha。
Your radio station。 島マース本舗株式会社青い海、沖縄の塩作りを復活させたいという思いから皆様の食生活に寄り添ってきました。これまでもこれからもおいしいの起点に、島マース本舗株式会社青い海。
はい、ということで金曜オリジンチャンプル
ー
やってますよという、へえ、ということで先ほどちょっと出た
ヤンビーのあれ聞かせて、
はい、なんすか。
だからヤンビーが言ってた、この撮影の日に、
はい、
もう一人の子が来たらデージ晴れ男がいるって言ってから。
ああ、竜兵ですか。
竜兵で、これ竜兵も出てただろ。
はい
死にいい天気だったような。
めちゃくちゃ晴れました、
うん、
この僕が毎月月始めぐらいに撮影してるんですけど、
うん、
クロスロードさんっていうこの車とかバイクの雑誌を扱ってる編集の方から依頼が来まして、その YouTube、
うん、
クロスロードさんの公式の YouTube で車を紹介するっていう動画を実は毎月上げてまして、
うん、
それで先月5月、
うん、
先月6月だから、そう、6月撮影したやつかが、この新型ハイラックスを紹介する VTR だったんですけど、これがめちゃくちゃ梅雨始まった本当に初期ぐらいに撮影日が決まって、前の日までめっちゃ降ってたのに、その日だけ激晴れして、
うんうん、本当にあれ見たら分かるような死にいい天気だよな。
一応僕本当に途中喋りながら汗が目の中に滴り入ってきて、
素晴らしい晴れ、晴れ、
晴れすぎて、暑すぎて、でしかも僕ジャケットなんですよね、
うん、だったよな、
はい、
しっかり履いてたな。
そうなんです、なんか相方も一緒にいつも撮影している竜兵が、まあ、どっちかって言えばなんか元気な明るい、
うん、あの日は
陽気な、
うん、ラフなな
感じで、しかもオーバーオールの、うんうん、めちゃくちゃ
可愛かった。
そうです、可愛い感じなんで、僕は説明する側なんで、どっちかっていうか、うん、シュッとしててほしいというか、うん、しっかりしててほしいんで、ジャケットができればいいなっていう、
うん、
ことでジャケット着てたんですけど、さすがにもう暑いっす。
でもさ、見てていい感じだったよ。全然暑そうにも見えなかったし。
あ、本当ですか。
爽やかに見えたし。
汗大丈夫かなと思いながらずっとやってました。
国はやっぱり上手やし、とか。上手だった。いい感じだったな。
本当ですか。いや、もう皆さんもぜひ見てください。これも毎回、こういう車、
うん、
今回紹介しますよっていう。
うん、
情報をもらってから一応 要はいろいろ下調べするじゃないですか、うん、こういう感じで、あ、新しくこういう機能がついたんだなとか、う
ん、でお前、あれちゃんと事前にやっぱり勉強してるんだよな。
もちろんしてます。
上手、運転しながらも
それを説明しつつで、編集の編集というかこのクロスロードの担当の方もやっぱ詳しいんで、うん、その人からもいろいろ、あ、ここもっとこう、ここはこういうあれだよとか、
なんかあるよ、ついてるよ、
ここ、こういう言い回しの方がいいはずみたいな、いろいろアドバイスをもらいつつやるんですけ ど、
なるほどな。
今回の一番恥ずかしかったのが、一応実写試乗してる時なんですけど、まあもう僕もいろいろやっぱり伝えないといけないとか、勉強してきたことを言わんといけないっていうのが強すぎて、途中走ってる時に一回ピーピーピーピーってしょっちゅうなってた時間があったんですよ。これなんかなと思ったんですけど、これこのハイラックスの機能の中に、なんかその車線あるじゃないですか、車線を越えようとしたりとか近づきすぎると警告音で知らせてくれるというか、なんかいろいろなんか点滅して知らせてくれるっていうか、っていう機能があったんですよ。
車線外れてま、ちょっと外れまし
たよ、はい、ちょっと危ないですよみたいな、ずれますよみたいな機能がありますっていうのを知ってたんで、あ、これ多分その機能が出てますねって、おお、女の子が、ミニーマウスの女の子が、はあ、お父さんが遠くから見守ってくれて、
バイバイ、バイバイ
可愛い子が
回りながら帰ってくる、
行ってきましたね。今小学生の女の子がお父さんと一緒にね、
いい感じだな、
いいですね、
うん、
絵も描いて持ってましたねということで、何でした、ハイラックスの、
うん、PPP 何だった
なって、僕がそれをもう何ていうんですかね、
うん、
知ったかじゃないですけど、まあ、ちょっと勉強してきましたよ感でめっちゃ喋ってたんですよ、いや、こういう実は機能があるんですよって言ったんですけど、終わってみたら全然それと関係ないこの PP はまた別の警告音として鳴ってただけで、
シートベルトじゃなかったか
だったのかなっていうか、もうとりあえず全然違ったんですよ。
違うよね、シートベルトちゃんと締めようって
な、締めるんで、全くそれとは別のことだったんで完全に間違った情報をずっと俺は知っといて、なんか知ったかして喋ってるんで、ごめん、もうこの部分カットなって。
もうこんなのがもし流れたとしても、そーっとしか思わないよな。
はい。
もう見てる人は。
いや、でも、詳しい人も見てるんで、いやいや、この人、動画で言ってるの間違ってるよってなってますし。
あ、そうか、分かる人は分かる。
分かりますし、さすがにやっぱ、発信する側としては間違った情報をそのまま流すわけにはいかないんで、まあ、そこはもう、あれはもうヤンビーちょっとごめん間違ってたからなしでっていうことで、さすがに、あれは恥ずかしかったっす、
でもさ、なんか分かりやすかったっていうか、楽しみながら紹介してもらってるって感じ、だから2台も、
はい、
後ろの2台もあるよっていうのも、その2台にあれが乗ってたりとか、
はい、あのハイラックスはそういうトラックにもなってるんで、そうそうそう、トラックなんで大型の、
なでや乗ってるば富士な、
はい、
あんな感じで、あんなのもだから、あんな感じでいい感じだよ、
ちょっとユニークを絡めつつ、
だからそうバッチリやし、さすがやし、
いい感じでやってますよ龍平とは、ただ申し訳ないのは龍平の相方の正武くんがその間普通に大学行ってるっていう、
正武くん、
正武くん
マサタケって名前なの？
マサタケって言うんですよ。
今時の、
はい、
なんか昔の名前っぽいな。
そうですね、言われてみたら、龍平の相方なんですけど、ね、とは別で僕が一緒にやってるという
マサタケ君が抜いて、
はい、だから先月も、先月っていうか今月か、今月も一応撮影行ってきたんですけど、その時ももう激晴れで、ものすごい暑かったです、終わった後の炭酸が美味しいのなんやら、めちゃくちゃ暑かったんで、出すけど、
じゃあいいコンビだね、撮影には。
めちゃくちゃいいですよ、やりやすいですよ、とっても、なんか素直ですし、何でもやってくれますよ。
もうしたら、ヤンビ、もう新しい、また次も来月も、なんかいつも新車とは限らないか、
そうですね、必ずしも、じゃあ基本的には、なんか新しい車が出たら、
一応紹介。
紹介でもたまにちょっと昔の車とかも紹介しつつみたいな、
知り楽しいさ、
そういう
車好きになってくんじゃん本当に、
そうですね、やっぱ興味は出てきますよ、
うん、
あ、ちょっとお金入ったらというか、まあ売れたいつか、ね、新車を買える余裕ができるならば、
こんなの買いたいなとか、買いたいなとかな、
もう自分の今乗ってる軽自動車とあまりにも機能が違いすぎてるんでで
もさ、うん、軽自動車は軽自動車でまた最高なんだ
よ。まあそれはそれでいいんですけどね、うん、気楽に乗れるっていう点においては、うん、
駐車場も止めやすいし、
安いし、
いざハイラックスだったらまた駐車場が怖いとかな、
しんどいですよあれ。
絶対でっかいの乗ったら
狭いとこ絶対入りたくないですもん、うん、きついなと思って。あ
れでもそれでも好きになったらもう欲しくなったら買ってしまうんだよな、みんな
多分そうっすね、うん。ただあんまり大きいの買ってもその結局アウトドアな感じじゃないと意味ないなっていうのと、うんうん、人を乗せる機会がそんなないんだったら、うん、大きい車買ってもあんまり意味ないんですよね、うん、
実用性とかな、
実用性なんですよね、うん、よっぽどその車の走りが好きとか、うん、もうこの車のデザインって、うん、このあれが好きという情熱がない限りはその車にする理由がないというか、
ね、
うん、
そうだね、
さすがに。だから僕もやっぱりいずれはキャンプとかもまた再開したいなっていう、
うん、
もう今長らくやってないんで、もう10年近く、あ、 そんなにはやってない、5、6年ぐらいですかね、
うん、
もうキャンプ行ってないんで、そろそろ、
うん、
そういう動きもしたいなっていう、
うん、行けるだろう、今度やろう今度やろうと思ってるうちにコロナになったからな、
はい、そうなんですよね、みんな絶対それなんですよね、
うん、でもいざキャンプ好きとかビーチパーリー好きになったら、
はい、
やっぱりその系の車欲しくなるよな、
絶対そうですね、
うん、
でそういう時に、
うん、
ごめん誰だお前のあの車めっちゃ荷物入るからお前車出せんかって頼まれた時のまあ、また俺なって言いつつもちょっと喜ばしいからちょっと嬉しいから頼られてるっていう、まあ別にいいけど
いいぜって
からな、しょうがないなお前マジでいや別にいいけどよって、
うん、
あの感じはまあ嫌ではないです何気に、
うんうん、
キャンプ用品とかも家腐るほどあるんで、
うん、まあ、いろいろ揃えてるんだ。
揃えてますね、うちの家は。ていうかもう僕がというより父親がっすね。
誰言ってたな、家族みんな好きって言ってたな昔から。
家族みんな
父ちゃん母ちゃんが好きなだけか。
いや母親はキャンプは全くです。
あ、嘘。
父親とあと僕の上2人はボーイスカウトやってたんで、
うん、
まあそれなりにキャンプとかは好きぐらいですけど、まあ、父親が特に
大好き
ハマってた感じですね。
やっぱりなんか楽しいやし、
なんかことあるごとにキャンプ行きたいな、なんかさっそくキャンプ行きたくないかみたいなどんなかキャンプ行きたくないみたいな。だからキャンプ用品は増えていくけど行く機会があんまないんですよなんかもう男の差がというか物だけ集まって、
うん、
いざやらないっていう、
うん、でもそうだよね、欲しくなるからな、
はい、
これもあったら便利だな、
あとかあれもあったら便利。ただ椅子とかはまだいいじゃないですか、
うん、
あのシリミーとかの時に使えるんで、
うん、使えるね。
シリミーだったりそれこそビーチパーティーとかに持っていけば、
うんうん、
活躍できるんでね、まだいいんですけど、うん、それ以外のキャンプ用品はあれ置き場所とか寝袋なんて、
うん、
特にそうですよね、
うん、
あんなのどこに置いとくよみたいな。
寝袋までは持った買ったことないな。
寝袋までは買ったことないですかあれ、
うん、やっぱ寝袋っていい？
いいですよ寝袋。
寝れる？
寝れます寝れます。結構ふかふかですよ寝袋。
あ、そうなんだ。
はい、僕結構好きですよあの包まれてる感じというか。
え、寝袋顔は出してるのか？
もうもちろんです、さすがに。
あ、そうだよな。
はい、
顔まで覆ったら、
はい、
違う、
しんどいんで寝袋結構いいですよ。たまに俺寝袋でもうお家で寝たいなって思ってた時期もありましたよ。
それぐらい寝心地がいい。
そんなに悪くないですよ意外と。あのもちろんテントに直にではなくて、その下にブルーシートじゃないですか、なんか銀色の
マット、ちょっとクッションみたいなやつ、
はい、
うん、
マット敷いてその上でやるんですけど、結構それ好きな人多いと思います。寝袋でっていう、
床がゴツゴツじゃなければいいんだよな。
そうですね、まあ本当に平たければ、まあキャンプ場だったらまあ芝生とか、
ちゃんと芝生の上でとか
砂浜とか、
うん、
そういうとこだったら全然いいですし。
寝袋の経験はないな。
長谷川さんがコレクター化してるなという、震災が起きたら便利さという、あ、まあ確かにそういう時に備えれば確かに
そういうの考えたらキャンプ用品ってデージ助かるかもしれんな、はい。
ベランダでやらんの、ベランダでやるほどのスペースないなでも一応冬のキャンプが一番楽しいんですよね、
うん、
冬？ボーイスカウト10年9年ぐらいやってますけど、結局冬が一番いいです、
うん、寒いだろ。
それがいいんです。
ええー、
夏は
夏場でも、
はい、
朝方なんか寒いぜ、そのまま寝てたらな。
いやまあそうですけど、
冬場は
違う、違う、もうまず夏のいいところはまず暑くないっていうのと、うん、昼間の活動がスムーズっていうのと、うんうん、虫がまず少ない、蚊に、蚊の刺されも、うん、あのキャンプの天敵の一個でテントの中に蚊が入ったらもう終わりなんですよ。
寝れない、
寝てる時にうーんって聞こえたらあーってなるんですよ。もうその後寝れないです。殺すまで寝れなくて、しかもそれが一匹とかじゃないんですよ。で朝起きたらめっちゃいろんなとこ刺されまくって、
だからテントの中で蚊取り線香はできんしな。
そうなんですよね。まあ一応なんか今だったらなんか虫よけのなんかあの
あスプレーね、
スプレーとかなんかアースのなんか扇風機みたいな腕につけるやつ
でも、あ寄ってこないかな、あれ本当に。
あれ寄ってこないですよ。
あマジで、
あれ寄ってこなかったです。
じゃあ耳にブーっていうのも来ない？
あれもほぼ来ないですね。僕一回キャンプで、それこそ前行った県外にキャンプ行った時に、うん、初日から3日間ぐらいずっとつけっぱなしでやってたんですけど、一回も虫に刺されずに。
あすげえ。
逆に外した1日があったんですけど、その時は虫に刺されたんですよ、
うん、
効果はだいぶ違います、う
ん、ちゃんと出てるね。
出てます、出てます、まあ、もちろん人によるのかもしれないですけど、多少は
だれだれ。それもやったことないな。昔より今が多いのかな、ガジャン。
どうなんですかね、
それは関係ないか。
だからそれを踏まえるとやっぱり夏よりも冬で、何よりも夜が一番冬が楽しいです。みんなで火を囲むのが一番楽しいです。温まりな、寒いけどこの火に温まるっていうのが楽しいんですよ。夏だとあったか火起こしてもいいんですけど、雰囲気は暑いですよ。
そうだね、
あったか、温まりながらあったかいスープを飲む、
あ
ココアを、朝起きたらココアを飲むとかコーヒー飲む。
なるほど。
あ寒い寒い寒い寒いって言いながらそれをやるのが楽しいんですよ。
あ日のあったかさのありがたさが分かるんだな。
そうなんですよ、あれが僕は好きでしたね。
あみんなで囲んでね、
はい、で結局なんだかんだでなんか動い 日中動いてる間は暑くなるというか、
うん、
寒さはそんな紛れるんで、
うん、
でそれこそ寝袋の出番が冬なんで、夏場は寝袋つけないです。
あそうだな。
あの強いて言うなら下に敷くかなぐらい。
敷くのはブルーというかもうブルーシートでいいな。
マットで十分ですから、うん。夏場は寝袋ほぼ活躍しないんで、枕にするかなぐらいで。だから寝袋の出番があるのはやっぱり冬なんで、冬のキャンプの方が
僕は、ね。ヤンビやりたい、冬やってみたいな。でももうは年だからな、冬場やったらはもう腰も痛くて動けなくなるかもしれない。
ああその心配があるのか。
うん、若いうちだな。
そうですね、まあでもいや今でもありだと思いますよ。
よくさビーチパーティーとか、
うん、
なんか、はい、ビーチパーティーには限らないんだけど、
はい、
大きい犬連れてからさ映画とかでも、
はい、
でトラックから、
はい、
の2台から海に着いたら、
はい、
浜に着いたら犬も下ろして、
はいはいはい、
で一緒に砂浜走ってとか、
はい、
あれ死に憧れてた。東京
あ、まあ、ちょっと分かります。あれ
それ知り合いの先輩から、
はい、
セントバーナードとシェパードのハーフって言われてから、
はい、
こういうのもらったわけさ。死にデージ大きくなったら死にかっこいいよって言ってから、
はいはいはい、
ムクムクしてでもらった、
はい、
でいざある程度大きくなったら、
はい、
もうこれ以上大きくならなくさ。
あ
で全然セントバーナーでも、のでで、もないし。もうどっちも入ってないね。もうただの雑種だばよ。チラもシニアな鍵だからよ。
いやいや。
毛も短くて。
全然違う犬だ。
全然違う犬。で、国は真っ黒、一応真っ黒だったから、
はい、
真っ黒犬欲しかったから、でっかいの、はい。これ連れてビーチパーティーみんなで行ったわけさ。
はい、
で朝こっち着いて、
はい、
車から降ろしたら、
はい、
降りよ車着いてドア開けた瞬間ひんぎてるばよ。
え
逃げてるわけさ、もう、
はい、
猛ダッシュで、
はい、
でもずっと追いかけてい って、
はいはい、
で1時間ぐらいはみんなで探して、
はい、
もういいもうみんなごめんもういいよって言ってから
諦めたんすか。
あもうひっきりって言ってから、
はい、
でそのままビーチパーティーやって、
はい、
夜もみんなが盛り上がってる時に、
はい、
気がついたらそばに座ってた。
おう、ちゃっかり。もう多分もう飽きて
飽きてきたんだはずよな。
存分に遊んできて走って全然理想とかけ離れてるじゃないですか。
もう本当に夜中よ。
夜中、
まあ、一応戻ってきたからよかったけどさ、
はい、
もう全然理想と現実って違うやつだと思って。
もう理想のやつでは
爽
や
かに。理想は一緒に海を砂浜、あはははは、はははははってな。
あはははは、がはあはあはあになったんです。汗だらったらかいて。
マジでよ。みんなに迷惑かけてからに。
心配かけるだけかけて、結局気づいたら普通に戻ってきてるっていう。最初の1時間返してくれよって。
マジで。
いやもうそんなうまくいかないもんすよね。
キャンプとかもやんび、なんかだからね、こんなデージ失敗談とかもあるの？
失敗談か、キャンプ。
もう最悪だったとか。やっぱり虫か。
虫もそうですし、でか、僕らは割と恵まれてた方かもしれないですね、キャンプに関しては。
もう完全にいい感じに
いい感じに過ごせてたかもしれないですね。なんか
すごいな、
上の世代とかの方がなんか結構難儀な事態に陥ってることはありましたね、
うん、
なんかもう着いたらずっと土砂降りだったとか。
ああ、もうそれ嫌だな。
でそれでちゃんとテントも設営して、ちゃんと過ごしたけど、結局一泊だけはして、もうこれ以上は続けられんってなって、多分撤収したんだと思うんですけど、全部荷物びっちょびちょにあって、
え、もう大体なんかやる気しないっていうか、楽しみなくなるな、
ですね、
一挙に。
でもまあ多分そういう現場でも、うん、ちゃんとキャンプとしてこなせるようにっていう、まあ、訓練の、
あ、そうか、
まあ、一個なんで、ただちょっと学生にはしんどい、
うん、
イベントではあるような
っていう。そうしたらもうなんか楽しいイメージしかしていかないさ、みんなキャンプって言ったらな、
はい、キャンプで小学生の時はやっぱりボーイスカート一応楽しかったではあるんですけど、
うん、
あれなんか土日なんですよね、基本活動が、
うん、
で土日をキャンプで全部持ってかれるっていうのが僕的にはそれ耐え難くて日曜日の朝の番組とか全然見れなかったんで、
もう休みたい、行きたくないとかも思ったか、やっぱり
思ってましたよやっぱり、うん、いや朝、日曜日の朝って言ったらなんかいろいろ、当時だったら解決ゾロリとか、
うん、
仮面ライダーとか何々レンジャーとか、
うん、
やってて、あれ毎週見るのが僕が楽しみだったんで、
うん、
キャンプがある中ほど憂鬱なことはなかったんですよ。
もうこれ見れないって言ってから。
あ、見れないし。で、やっぱり一応ボーイスカウトなんでルールがあるんで、ちゃんと、
うんうん。
朝起きて何時に起きたら朝礼から始まって、
うん、
国旗をもう上げるところから。うん、なんか それもちゃんとやり方があるんですよ、なんかもう順番で、なんかこういうなんか肘上げて持ってるときはちょっとなんかセカバン持つみたいな感じで旗持ってって一礼して、こういう2人がかりでなんか旗を広げてみたいな。
もう本当にちゃんとしてるな。
ちゃんとしてるんですよ。だから小学生にはちょっと、だからそれはなかなかちょっとしんどいじゃないですけど、もっと自由にやりたいなみたいな。
でもみんなそれをちゃんとやってるんだよな。
やってるんで、
うん、
それをこなした上での今になって大人になってからやるキャンプの楽しさってないですよ、
うん、
だから前も言ったあの朝ごはんの歌とか、
うん、
朝ごはんじゃない、もうご飯食べる時の歌とか、
あ、だる言ってたな、
あれもやらないといけない
ですし、みんなで必ず歌うんだろ。
歌うんですよ。で、まあ、結局なんだかんだ楽しいんですよ、
うん、
なんだろう、同級生とか1個上2個上ぐらいしか年も離れてない人たちとみんなでキャッキャッキャッキャンプするんですけど、
うん、
で何が一番しんどいって、終わった後の撤収が楽しくないんですよ。
片付けな、
一番体が重いです。キャンプ場から撤収して、その上、
うん、
もうキャンプする場所って中部とか、
うん、
北部とかまで行くんですよ、
うん、
そこから1時間2時間かけて那覇に戻ってきて、そこからそれを荷物を下ろして、
うん、
そのダンハウスっていう自分たちのボイスカットのダンの、
うん、
なんかもうプレハブ小屋みたいなところにテントとかを全部戻していく作業。あれが一番めんどくさいです。これ全員口揃えて言います、
うん、
キャンプの一番しんどいのはあれです、
うん、
結局なんか雨で道路だったとか、
うん、
なんかもうめちゃくちゃ虫が入ってきて、うん、全然寝れなかったとか、そんなのはどうでもいいんですよ。結局最後の撤収がだるいんですよ。あれさえなければみたいなところはもうみんなありました、
うん、でもさ、そういう嫌なこと、もうみんな嫌さ、
はい、
それをちゃんとみんなでまたやるっていうのがいいことだな。
そうなんですよね、結局そこが
大人なるさ、
はい、
大人なったら途中から来て、
はい、
最初からちゃんとみんなで行く約束だよ、
はい、
で準備もしないといけんさ、
はい、
陣地も取って、
はい、
でテント建てたり、ね、トイレ仮設作ったりとか、
はい、
いろいろやるのをみんなで行くよって言ってるのに遅れてきて、 で最後も片付けみんなでやって帰るよっていうのに、ごめんちょっと今日明日早いから今日帰ろうな、
はいはいはいはい
はいはい、国は絶対呼ばんけどってからな、
なるほどね。そこでなんか
で、あんな人は
歪みが生じて、
あんな人はもうあんな、なんていうの、もう毎回、
あーなるほどね、
うん、もう性格なんだはず。だから逆にもう国派に期待するよりは、うん、お前また当初受かる頃もいいさって言ってからな、
はい、
でどうせ帰るんだろ
最初から、うん、もうその手でも呼ぶんですよ、うん、もう時間もその時間にしか呼ばないんですね、うん、
だからその代わりやビール 3K 使ってこいよとか何かプラスアルファすればいいんだよな、も
うそれしかないですもんね、
うん、
でも冷静に考えたら当時ボーイスカウトやってたメンバーでもちょっとやんちゃなメンバーいましたけど、
うん、
実は学校では意外と優秀だったみたいな人もいるんで、意外とそこで基礎作られてるんだと思います、
うん、
今言った通り最初からみんなで参加して片付けまでちゃんとやるっていうこの当たり前のことをそこで多分学んでます。学校よりも多分そっちの方がしっかりできてると思いますね、
うん、いいことだよねこんなの、
はい、
ちっちゃいうちからさ、
ちっちゃいうちからそれができたんてありがたいです。あ、メール来てますね、
はい、
はい、ということでちょっとあの CM 一回挟んでからメール行きましょうかね、うん、
はい、
メールの方もまだまだお待ちしております。メールアドレスは origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。それでは一旦 CM です。
ベンビーと
サルガカメ太郎の
ウチナーグチ NOW。 さあ今回ご紹介する言葉はこちら、バスレーン。
バスレーン、
バスレーンとは朝夕ラッシュ時緩和のために設けられたバスタクシー専用の通行帯のこと。車社会の沖縄ではバスレーンを把握しておかないとうっかり交通違反をしてしまうから、気をつけてね。はーい、バスレーン検問してます。一般車通りませんよ。はいはいはい、あれ一般車どころか普通の人間が走ってる。おい君、君歩道を走りなさい。
え、バスレーンでしょ。
君バスじゃないだろうが。
いやいや、とりあえず整理券取って。
整理券ってこれガムやし。
あーし、じゃあ僕の胸元見てごらん。
何よ、
90って書いてあるでしょ、90番。
これ T シャツのプリントやし。
うるさいな、僕の鼻押してごらん。
はいはいはい、ポチッと。
ピンポーン、次止まります。
君バスじゃないか。
おまわりさん、あんまり時間取らさないでよ。
おー、おー、場所をデージ細いな。
一人言とか言いながら流れました。
ごめんごめん。
びっくりしましたよ今。蕎麦賞、なんて言いました
今。
今
さ、
はい、
蕎麦賞が通ってきよったわけよ。
目の前、はい。
死に細いやつさ。
いや、あの、毎回言ってません。毎週それ言ってます。
違う、このこっちに窓があるんだけど、
はい、
この窓の、目の前に、ま、窓の、なんていうの、この、節じゃないけどさ、柱か。
はい。
これに隠れる、綺麗に。
この間のやつですよね、この節の。あ、確かに、まあ、細いですけどもね。
デージ細いな。
はい。ということで、メール来てます。あ、一応、長谷川さんが内地の冬のキャンプは命がけ。
ああ、だる。内地はやばいだろ。
内地は。
内地は冬のキャンプって無理だろ。
いや、まあ。
やるんか。
雪とかだったらなかなか
中止する。
まあそれなりの装備が必要なんじゃないですか。やっぱ雪山とかで。
うん。あ、でも逆にさ、
はい、
雪が降る前がデージ寒くて、
はい、
いざ降ってしまえばとか言うさ。
あ、そうなんですか。
あれ当たってるかな。
いや、どうですかね。でもどっちにしたって内地の冬は多分沖縄の日じゃないと思いますよ。
一応やばいよな。
じゃ、そんじゃそこらの防寒具では多分、
ああ
無理ですよ。沖縄だったらなんか外側だけのテントで地面はそのまま砂浜みたいなテントもありますけど、うんうん、あんなの多分できないと思うんです
ね。もう無理だ。そうだね、
無理ですね。だからもう火起こしとか結構本気のやつやらないと、あんなコンロとかで、
ああ
コンロというか炭でやるとか、
ちゃんと
したの、あんなちゃんとしたキャンプファイヤーのちょっと
木を燃やしてる藤か、
一回り小さい炎を焚かないと多分相当体持たないと思いますよ。
あのさ、あんなキャンプファイヤーで木があるさ、
はい、
枝だろ、
はい、
あれみんなでよくテレビとかでよく切ってこないんか、
切ってこない、さすが、あ、それダメです。
あ、だから落ちてるのを拾ってきて燃やすんだよな。
そうです、
木って燃やしたことないからよ。
はい、
あんなのって火つくのって思ってよ。
燃えます燃えます、結構しっかり。
あ、嘘、
ちゃんと燃えます
よ。ビーチでもこんな薪
売ってますね。着火剤なんかも一応ちゃんとそういう燃やす用のやつはそれはそれでちゃんと ちょメールが来てるので、はい、次行きましょうかね。はい、ラジオネーム食安ですということで、
食安さん、
食安さんありがとうございます、はい、ヤンビーさん、キャンプは車中泊するならマイティーボーイはどうですか、検索どうぞという。マイティーボーイ、
何するんだったら
車中泊です。
何で車中泊って
、車中泊、あの車の中で、
あ、車の中で泊まる、
泊まるんですけど、
にだったらマイティーボーイ。
マイティーボーイとは、
マイティーボーイって車だろ。
あ、車の名前ですか。
うん、死に懐かしいな。
マイティーボーイ、
あったよ、マイティーボーイって。あれ
今検索、
あ、 K かな、
あった、マイティーボーイ、今検索したら出てきました。
出たやんべ、
はい、
K か
五速メムティ、これ K なんですかね。
軽自動車ぐらいの、
後ろなんか荷台が、
そう
トラックじゃないですね、なんだろうこれ、ちょっと変わって
ますね。多分ツーシーターで後ろが、
そうですね、ツーシーターの車ですね。
ちょっと荷台になってるんだよね。かっこいいよマイティーボーイ。そういえば
かっこいい、なんか
軽自動車だ、やっぱり
鈴木の
550だよ、昔の。じゃあ
1980年代、
あ、かっこいい
マイティーボーイ、
死に懐かしい。
そういうのもまたありですね。なんか昔の車で車中泊旅みたいな、
うん、あ、死にかっこいいさ、
はい、マイティーボーイっていうのはなんか漫画の名前で、
マイティーボーイってな、はい、名前かわいいな。
ミニ四駆レーサーマイティーボーイみたいな あったような気がするそんな名前のなんか漫画あった気がするんだよな。
というか そういうコンビ名もいそうだな
マイティーボーイミルクボーイとかみたいな。
はい、マイティーボーイです。
あ、もうそれもダメですね。じゃあ車の名前だから。
あ、ダメだな。
プリウスとか、あれだ。
あ、ダメだ、ある。
その鈴木の仕事しか来なくなっちゃう。
ダメだ、ある。
マイティーボーイは。あ、なるほどね。そういう車中泊って発想ないですね。
車中泊は、やっぱり、でっかいバス系になるよな。
は
い、
バス系になりますね。昔、
四駆でとか。
確かあれ、北部の変な橋の下みたいなビーチで、キャンプした時に、
うん、
確かにいました。なんかもうでっかいトレーラーみたいな。
うん。やちゃんとしたやつ、
ちゃんとしたやつで、
あれはでももう無理だよな、無理ですよ、普通には買えない車だよね、
は
い、
ただその人に関してはキャンプというかそこに住んでる感じでしたトレーラーでで、
え、あんな人たちは 何になるの、キャンプでいいのか、一応
キャンプなのか車中泊なのか車中泊っちゃ車中泊で、あの不思議なのが、まあ、格好もちょっと独特のなんか民族っぽい感じの服で、あの髪もロングで後ろに束ねてて、
あ、なんか分かるな。
でロープの先っちょになんか丸い玉みたいなのをくくりつけたやつを2つ持って、うん、それをくるくる回転させながらなんか塩分みたいな感じで砂浜で一人でなんかやってるんですよでなんか一応声かけて聞いたら、なんかそういう武術の、
うん、
実際にある中国かどっかの鎖鎌かそういうのの塩分のもので使われるやつの練習だったみたいで、
うん、すごい。
でそのトレーラーで生活してるって言ってますね。
だからあの人たちはキャンプじゃないよ。
ちょっとキャンプとはちょっと違いますよね。
キャンプはもう車から降りて寝床作ったりなんとかかんとかだろ、はい、あの家はもう車自体が
もうお家になってるんで、
うん、
でもああいうのちょっと憧れますけど、
ね、憧れるね。本当は
なんかアメリカとかあるじゃないですか、実際本当にトレーラーに生活してるみたいな、うん、小学生の頃テレビでやってた教育番組の英語の番組で、
うん、
そういうトレーラーの中で生活してる家族っていうセットのスタジオでなんか英語の教育番組やってるのがあったんですよ、うん、だからちょっと一時そういうトレーラーへの憧れ、
うん、
車の中で、ね、台所があってみたいな、
うんうんうん、
だからそれでさっきに初めて知った感じですね、うん、映画とかよりも。
実際に今でもそういう生活の人なんかはいるんだはずよな、アメリカ行ったら。
いると思いますね。アメリカでも。なんか最近レンタカーでありますよね。
あ、嘘。
キャンピングカー、あれトレーラーじゃないですね、あれは。キャンピングカーっていうんですかね。
うん、もう車自体。うん。あ、そうそう、そんな村みたいな感じ。
ありますよね。
で、その人たちはその人たちでやっぱり移動するのかな。
なんか遊牧民みたいな
感じあれとはまた違うか、
ちょっと違うとは思いますけど、
そういう場所があるんだはずよな。
絶対ありますよね、そういうところ。
だから映画であってさ、こんなのがいっぱい出てきて、なんだったかな、
車中泊、あ、
なんかアルマゲドンじゃないで、宇宙人と戦うので、
宇宙人
と戦う、大統領がパイロットでからに、
なんすか、
あ、名前なんだった、題名、
あ、 インディー、
ウィル・スミスがじゃない。
インディペンデンスデーじゃなくて。
あ、インディペンデンスデーだ。
はい。
だったインディペンデンスデーで出てきたみんな、あんなトレーラーの人たちが。
インディペンデンスデーを俺多分ちゃんと見たことないんですよ。
死にか、もうわーわー、あれ昔感動してからよ。はい。3回見に行ったからね。
いや、宇宙人と戦うやつですよね。
うん。うん、あの大統領がかっこいいわよ。
当時、あの、僕、宇宙人生々しくてあんま見れなかったんですよ。あの気持ち悪いじゃないですか。あのグレイタイプの。
お前何歳ぐらいの時？
小学生ぐらいです。
かわいいな、や
めて。見れるには見れるんですけど、やっぱグロいって
結構グロかったんか、あ、行ったから見たら。
ちょっとグロいっていうのと、
気持ち悪い。
なんかあの、やっぱあの、フォルム怖いんですよ。
うん、細くてなんか。
グレイタイプの。
目ん玉が、この、な。
で、あとなんか人間さらっていくみたいなシーン。うん、あれは違うわ。地球。
そういう映画もあったね。
なんか血液だけ吸い取られてるみたいな、めっちゃこう、あれいうの見るのうわーってなるんで。そっか、インディペンデンスデーはちょっとだけ多分チラッと見てますね。
もう一回見て、ヤンビ
エ。それにトレーラーで生活してるシーンが
ある。うん、なんかトレーラーで生活してる人たちの中に、
はい。
なんかかっこいいお父さんたちがなんか一緒に戦うとかよ。そんな感じだったはず。その中の一人もパイロットじゃなかったかな。終わり？
終わりです。最後インディペンデンスデイで終わりですね。ということで、まあ、今週も終わりとなってしまいましたので、はい、また来週ありますので、ね。はい、ということ
で。お前今チャーカミしてなかった？
めっちゃ噛みました。ということで、まあ、来週はまた土曜日オリジンライブがありますので、
はい、
それがまあどうかな、まだ配信ならくのか、一応生で見れるように何とかしますので、
うん、見て
皆さん、ね、ぜひあの情報の方 SNS でチェックしてください、
はいはい、
それではまた来週お会いしましょう、はい、お相手はヤンビーと
今日様でした、
はい、ありがとうございました。